立石小僧のぶっつけ本番
イースターイースターイースター、なんか冴えないで出しちゃったね
イースター復活祭
イースターや、ああイースターやイースター、
イースターなんかちょっともう一つですね、
何だったっけあれ、芭蕉の、してそんなのがありました、横浜中央教会の立石小僧です。
ぶっつけ本番のアシスタント熊手奈美子です。よろしくお願いします。
はい、私の師匠です
先生困っちゃった、
はい、イースター、はい、いやーまたイースターになって嬉しいですね。復活祭、ね、
そう、うん、なんかこう生き生きと新しい命の喜びにという日ですね。
本当ね、はい、昔ヨーロッパ行った時のこと思い出しますね。
ヨーロッパのどの国に？
ヨーロッパのスイスね、フランスから入っていて、はい、どこ行ったかな、マドリッドからジュネーブ、ユングフラウヨッホとこ行ったんだけども、ヨーロッパ入った時春だったんですけどもね、周りはもう全然ね、あの花がなかったのがね、一斉にわーっと咲き出す。
あ、なるほど、イースターの頃。
そう。だからそう、復活っていうのはね、ああいうヨーロッパの寒い国にいる人にとってはね、これはもう世知辛いじゃなくて切実な話ですね
こう新しい緑とお花とその、なんていうんですか、命がこう満ち満ちてくる、その3月とか4月ですもんね。
そうなんです。
あ、そういうところに、いいですね、ヨーロッパに、
ね、ところがね、今お花屋さんじゃ年がら年中ね、あの春の花があるでしょう。
今はあの温室でね、うん、あの果物と同じで、
そうだから季節感がなくなりましたね、本当、
ね、はい、うん、
だから露地物のお花を
露地物の、まあ、
花を探さない、
懐かしい言葉ですね、露地物のなんて、はい、
今はそしてシンガポールあたりからどんどんこうお花タイとかね輸入してるんですね、うん、で今日は復活、はい、イースターのお話ですけども、もちろんこれはイエス・キリストが十字架にかかって、殺されるのでありますけれども、3日の後によみがえって復活した、
うん、ね、このね復活のお話はね、なかなかやっぱり信じることができないとおっしゃる方もありますね、
うんうんうん、まあ、あのでもキリスト教というこの宗教は、うん、昔イエスという人がいて大変良いことをしちゃった、ためになることをおっしゃった、それに自己犠牲をして、兄弟愛を示してくださった、そのイエスの教えに、まあ、感激してそれを見習おうとする宗教だったとこういう説明があるんですけども、違うんですね。
そうですね。
これはね、あのイエスの弟子のパウロという人が言ってるんですけども、
はい、
このイエスの復活というものがなかったのならば、
うん、
そんな宗教はあっという間にね滅びてしまうだろう、私だってね、うん、そんなもんやってられっかとこう言ってるところがあるんですよ、うん、
なんか私たちって世界の中で最も惨めな人間たちだみたいな、
そういうこと言ってるところありますね。死者が復活しないのならキリストも復活しなかったはずです。そしてキリストが復活しなかったのならあなた方の信仰は虚しく、私たちは全ての人の中で最も惨めなものです、うん、ね、
ただ第一コリント、コリントのね、
コリントのね、はい、第一コリントの15章ですけどもね、でこのキリスト教っていうのはイエス・キリストが復活したということに、この事実に根拠を持つ宗教なんですね。でこのイエス・キリストの復活っていうのはいろいろな意味があったということがだんだんとね、うん、このキリスト教信仰っていうものを分かり出すと、どんどんと新しいことがね、深いことが分かってくるんですよ、うん、例えばね、うん、イエス・キリストの復活というのは私たちも復活するということの、まあ、証拠であるとかね、その発歩であるとかね、キリストが復活したんだからそれに引き続いて、死んでいった一人一人の人も復活するとかね、
うん、
でそのイエス・キリストが復活するそれは何のためにかというとね、これは私たちのために、来世で私たちが住むべき家をね用意しに行くんだという、こうイエス様がねおっしゃるところもあるんですね。
だから私たちがこの肉体の死というものを迎えた時に、うん、その先、ね、
そう
まだ神様の用意してくださる素晴らしい命が、
うん、 でこれがねやっぱり信じられないっていう人が多いんですわ。
そうですね。
死んだらどうなるの、死んだらもう全部終わり、何にもなくなるの、というふうに、まあ考える人が多いですよね。
年を重ねることが何かもうとても寂しいことになっていきますよね、そうしますとね。
本当だね。
私たちは希望に向かっているっていう。
そうですね、
しますよね、
うん、フェニックスのごとく蘇って、うん、新たな力を得てね、羽ばたいていくんですけれども、うん、そんなのおとぎ話だ、
うん、
とこういう人はね、うん、まあ、結局聖書を読まなければその確信は出てこないんですけど ね、 聖書を読めば読むほどその確信というのは湧いてくるんですね、う
ん、なんかパウロさんもね、最も大事なことっておっしゃるでしょ、
はい、
聖書の中で。
そうなんです。
なんかすごく心に残りますよね。
本当ね。
パ
ウロはね、初代教会でイエス様の福音を述べ伝えていくんですけれども、うんうん、イエスは復活した、うん、これがねキリスト教の一番最初のメッセージだったんですね。ナザレのイエスは十字架にかけられて死んだけれども、うん、しかし神はそのイエスを復活させられたのだ。
なるほど、
うん、これを全ての人がね伝えていったわけで、これを聞いた人がまた人々に伝えてということで、このイースター復活というものが初代教会のキャッチフレーズなんで、うん、
まあ、福音書の方を読むと、最初ね、お墓の中からほら、イエス様いらっしゃらなくなっても、なんかほら、いろいろ理由をつけて、盗んだんだとか、
うん、そうそうそう、
いますよね。
まあ、イエス・キリストを、葬ったんですけれども、その体が現実になくなっちゃったわけですから、
う
ん、そうすると、どう、なんとかして説明しなきゃいけない、
うん。
で、キリストの弟子たちが説明しているその復活という説明を受け入れることはできませんからね。うん、だから、なんとかじゃ別の説明をしなければならないもんですから、
ええ、
あれは弟子たちが盗んだんだとかね。いろんなことを言うわけなんですよ。それでまあイエスの墓の番をしていた兵隊たちにね、まあお金をあげまして、俺たちが眠っている時にイエスの弟子たちが来て、その体を盗んで持って行ってしまったんだとこう言い含めるわけですね。
あら。
でもそんなことをやったらね、その後キリスト教会が、できてきたっていうことをね、どうにも説明できないんですね。
今だってそれから2000年経ってますもんね、
うん、その2000年の間キリスト教会は存続を現実にしてるわけなんです、
うん、
で人はね、自分でそれが嘘だと分かっていることに命を懸けるなんてことはできないんですよ。
そう、でもみんな命を懸けてますよね。
現実にこのもしイエスの弟子たちが、
うん、
遺体をね盗んでおいたとするならば、
うん、
現実にイエスの遺体が目の前にありながらイエスは復活したなんてことをね命かけてね言えませんよ、
うんうん、なるほどね。
このイエスキリスト、まあそういう神話問題よりもね、イエス様が何を考えてずっとこう私たちのためにこう準備しておられるのかなということを考えるとね、
うん、
そっちの方が、むしろね楽しいですね、
はい、
イエス様はこうおっしゃったんですよ、
はい、
心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい、私の父の家には住むところがたくさんある、もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか、行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎える、こうして私のいるところにあなた方もいることになる、
うん、じゃあ私たちの場所がイエス様によって用意されている、
そう、そのためにはね、
はい、
やっぱりイエスが死んでよみがえるというこの事実がなかったら、
うん、
私たちもよみがえらないんですから、
はい、
このね、一番重要なことをするためにこそイエス様はこの地上に来られたんですよ、
うん、
この住むところがたくさんあるところを翻訳した住むところっていうのはね、前にも言ったかな、英語ではねマンションがたくさんあるとこ、
マンション、天国マンションですか
私の父の家にはあなた方のためのマンションがたくさんある、
あら、
ところがね、マンションなんて言うと私もマンション住まいですけどもね、たかだか 3DK のね
先生今マンション住まいですか、はい、
いやでもねマンションっていうのはね、
はい、
英語の辞書で調べれば分かりますけども大邸宅でしょ、
はい
本当 の今のね、サンデー系とか、ああいうものはね、英語ではコンドミニアムって言うんですけれどもね。
はい、
うん、で昔の17世紀のマンションという言葉遣いの辞書を調べますとね、
うん、
マンション大邸宅というのは、
はい、
その敷地の玄関から馬車で入って、建物の玄関に到着するまでに5分を要するもの。5分。
もうすごい広さですね。
それでなければマンションとは言わない。いやそういうのが私たちのために用意してある、
うん、
つまりそういう言い方でもってね、私たちが本来、あるべきところっていうものをですね、うん、素晴らしいもんだということを教えてるんですね。
はい、
まあ考えたら永遠の昔、現在、永遠の未来というのが私たちの全生涯の中で、うん、実は地上の数十年ぐらいの生涯っていうのはもう瞬く間なんです
ね。そうなんですよね、うん、
そうすると実は、うん、この永遠の住まいでの生き方というものをね、うん、やっぱり目を向けさせなければいけないんだけ
ど、ああなるほど、はい、
そうするともっともっとね、うん、イエス・キリストの復活のこの事実というものをね、声を大にして宣伝しなければいけませんよね。で復活したらどんな体を持つんですかっていう議論もね、ちゃんとパウロしてるんですけどね。
そうですよね。なんか不思議でね。
うん。それは分かんないんですもん。
そうなんですね。
私たちの人間の有限ある言葉で説明できるようなものだったら、それはもうすでにね、限界があるわけでしょ。
だから先生、腰が痛いとかおっしゃるけど、もう腰は痛くないんでしょうね。
そういうね、耳つい話はしないの。パウロはね、
はい、
肉の体で巻かれてね、
はい、
霊の体に復活すると言ったんですよ。霊の体、ね、魂、霊、精霊の、ね、霊ですよ、
はい
はい。霊の体ってどんなものかしら、楽しいと思わない、
ね、
今日、1000キロも離れたところにパーッとこう飛んでいけることのできるような霊の体。
はい、
もう学校に遅刻しない、職場にも遅刻しない霊の体なんてだんだん耳違ってくるね、考えることが、
はい、
今週のプレゼントは何でしょう。
ね、とても好評な教会ノートってノートがあって、
ノート、
毎回皆さんとてもたくさんお申し込みくださるんですが、教会ノートとそして花のポストカードのセットをお申し込みの方にもれなく差し上げます。
はい、ノートね、ノートパソコンじゃなくてノートです。
はい、
はいはい、どうやって申し込んだらいいでしょう。
ホームページ福音の波からメールで直接です。郵便の宛先は郵便番号が 101-8691 日本郵便神田支店郵便支所箱190番、ぶっつけ本番の係です。
はい、波子さんにメールを出したいと思った時に、はい、
ホームページ福音の波のぶつけ本番のところ、また微笑みトークのところからくださいね。
はい、
はい、
主の日のね、礼拝に、日曜日の礼拝に、
ね、日曜日のね、
ぜひ皆さん行ってくださいましてね、
教会のね、ご案内もしてます。
そして、キリストの復活、これはいつ聞いてもいい言葉だけれども、
ね、
教会でね、この事実をどうぞ皆さんお知りになってください。
そうですよね。
この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。